今日洗礼式があります。洗礼をお受けになるご両親に、この幼い頃から洗礼を受けて神様の守りを願う、その意味合いと言いましょうか、その点について一言話してから説教に入りたいと思います。私たちは自分で自分の命を守れるほど強い人間ではないです。心臓の動きが止まらないように用心して一日中注意をして次の日朝を迎えるわけではありません。そういうことをしていたら誰も眠れない。学校から学校に行って学校から帰ってくるまで車にぶつかりはしないだろうかと注意をして、周りの人がずっと見守っているから無事に帰ってくるわけではないんです。そういうことをしてたら会社には行けないと思います。眠っている間も、そして自分たちが見ていない間も守ってもらうために、しかも幼いと言ったら守ってもらうためにこの洗礼はあるのだと、私は理解しています。そのようなおつもりでこの洗礼に臨まれたらいいのではないかなと思います。ことが起こった時にあなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。復活した主は聖霊の約束に私たちの目を向けさせようとしています。聖霊が働くその時に向けて私たちも準備を急ぎましょう。木曜日に 250cc のバイクを手に入れました。 500cc のコカ・コーラが160円なのに、なんで 250cc のバイクは40万円もするんでしょうか。今練習中で、一足でですね、アクセルを触らずにデッドスローで8の字を30分ぐらいかけるようにと練習をしているところです。それができるようになったら最小半径で30分回れるようになったらいいなと思うんですけど、そこまでは無理かなと思っています。先週月曜日、素敵なご婦人が被災館を訪ねてきました。午前10時頃でした。詮索しないでください、誰やろうかと。登場したことはもう名誉のことですから、そんなに誰からと想像しなくていいと思います。で、午前10時においでになって、被災館のチャイムが鳴ったんです。月曜日はお休みの日ですから、月曜日にチャイムを鳴らすとは無礼なと思いながら玄関に向かいました。そのご婦人はゴミサをお願いに来ていました。ゴミサならよろしいと内心思ったんですが、こう話しかけてきたのです。神父様、私は80歳になります。神父様のお説教は素敵ですと。それを聞いて私は手の裏を返してですね、いいこと言いに来たと、素晴らしいご婦人だと、そういうふうに思い直しました。目の前のご婦人があと30歳若かったら一目惚れをしたのになと思ったのです。話変わりますが、次のようなコマーシャルを見たことがないでしょうか。私のおじいさんがくれた初めてのキャンディ、それはベルタースオリジナルで、私は4歳でした。その味は甘くてクリーミーで、こんな素晴らしいキャンディーをもらえる私はきっと特別な存在なのだと感じました。今では私がおじいさん、孫にあげるのはもちろんベルタースオリジナル、なぜなら彼もまた特別な存在だからですと。雨の宣伝なんですが、美味しそうに感じるなと、伝わるなと思います。皆さん、飴を食べるときに性格が出ると言ったら信じるでしょうか。例えば飴を最初からガリガリと噛んで食べる人はいないでしょうか。 まあ、最初から噛む人はいないかもしれませんが、最後の方になるとガリガリ噛んでしまう人は結構いらっしゃるでしょう。そしてのんびりした人たちは最後の最後まで溶けてなくなるまでゆっくり味わうでしょう。飴を食べる癖をよくよく観察していると、まあ、せっかちな人、それから、まあ、普通の人、そしてのんびりした人と性格が出ると思っています。これ福音朗読にちょっとつながってくるんですが、福音朗読に入っていきましょう。イエスの約束は何だったでしょうか。次のようなものでした。弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。今回このイエスの約束を私たちにどのように当てはめることができるかなと考えてみたのです。せっかちな人はこう考えるでしょう。聖霊が教えてくれてことごとく思い起こさせてくださると言っておられた。それなのに今日教えてくれなかった、今日思い起こさせてくれなかった、なんだイエス様は約束を果たしてくれないじゃないか。すぐに結果を求め、すぐに答えを欲しがる人がいます。すぐ与えられないと我慢ならない人は聖霊の働きに導かれるのは難しいかもしれません。次のような人もいるでしょう。最終的にどこかで期限を切る人たちです。あと少し残っていた飴を噛み砕く人たちと言ったらよいでしょうか。この人たちはいつまでも待とうとはしません。やはりどこかで締め切りを置いて、いついつまでに結果が出なければそこで終了と決めてしまう人たちです。多くの人がこのタイプに当てはまると思います。イエスは聖霊が教えてくれるよ、ことごとく思い起こさせてくださるよと約束しましたが、それでも多くの人はあまりにも長い時間かかるのは困ると考えてしまいます。多くの人はイエスの約束を信じてはいますが、聖霊がいつ教えてくださるか、いつことごとく悟らせてくださるか知りたがっているのです。ですがイエスの約束なさることに、それはいつだと、どれくらい待つのかと、注文をつけることなど私たちにできるでしょうか。残る人たちはイエスの約束がどれだけ時間がかかっても待ち続ける人です。最後の最後まで飴を噛み砕かずに溶けてなくなるまで待つことのできる人です。この人たちはたとえイエスの約束がどれだけ時間がかかっても、イエスの約束は必ず実現するのだからと信じて待ち続けることのできる人です。ここまで考えてみて、聖霊の働きに信頼を置いている人とはどのタイプの人たちを言うのでしょうか。私は最後のタイプの人たちがイエスの約束、聖霊の導きに十分預かれる人たちではないかなと思っています。必ずしものんびりした人たちだけがこの最後のタイプなのではありません。どんな性格の人でもその性格をうまく生かしながら、最後の最後まで、それは雨が溶けるのを待つように、イエスの約束が実現するのを待つなら、聖霊の導きを十分味わえるのではないでしょうか。私たちの方で結果を判断せず、あるいは期限を切ったりせずに、聖霊がすべてのことを教えてくださるまで イエスの話したことをことごとく思い起こさせてくださるその日までじっと待とうと、こういう人であるなら必ず聖霊の恵みに触れるのだと思います。私たちはイエスが約束してくださる聖霊の働きにどこまで信頼を置こうとしているのでしょうか。私たちの方から期限を切ったりせずに聖霊の働きに自分を委ねる、そういう信仰を育てていきたいものです。一つのゴールに導くのに、ある人の場合1年、ある人の場合3年をかけようとしておられるかもしれません。それでも信頼を失わないで、イエスの約束する聖霊の働きに心を開いておきましょう。私たちに約束された聖霊は、私たちの必要を満たして余りあるお方なのですから。